気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。皆さんこんにちは。この番組は市民の皆さんに防災の意識を高めてもらうため、さまざまな角度から必要な情報をお届けする番組です。本日は高松市危機管理課の取り組みである市民防災講演会と防災まちカフェを紹介する特別編です。いざという時のために日頃から防災について考えてみましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は高松市危機管理課、高松地方気象台、香川大学の協力でお送りします。今月のゲストは高松市危機管理課の小原さんです。よろしくお願いします。
はい、高松市の危機管理課の小原です。本日はどうぞよろしくお願いします。
小原さん、高松市が開催している市民防災講演会とはどのようなものなんでしょうか。
はい、近年大雨による河川の氾濫や土砂災害が全国各地で頻発している中、行政による災害対策はもとより、市民一人一人が自らの命は自らが守る意識を持って、防災・減災に向けた具体的な取り組みを進めていくことが求められています。このような中、地域における防災力及び市民の防災意識の向上を目的として、平成29年度から年1回開催しているものです。令和2年度からはコロナ禍ということもあり、オンラインも併用した開催形式としています。
令和4年度の市民防災講演会が1月の25日水曜日に開催されましたが、参加者数や参加しているのはどんな方でしょうか。
はい、本日の参加者は会場参加の方が40名、 WebEx を利用したオンラインでの参加が16名でした。過去の開催におきましても毎年60名から70名ほどの方に参加していただいています。参加していただいている方の中には、一般の方はもとより防災士の資格を持っている方や、地域において防災活動に従事している自主防災の組織の方、近隣市町の職員の方など、さまざまな人が参加されています。
過去にはどのようなテーマで開催されたのでしょうか。
はい、平成29年度は香川大学から講師をお招きし、南海トラフ地震に備えた減災対策について、平成30年度は熊本県益城町から講師をお招きし、大きな被害を出した熊本地震における災害対応経験などを踏まえての講義を、令和元年度は国分寺北部自主防災協議会から講師をお招きし、地域の特性を生かした防災体制などを定める地区防災計画の策定事例についての紹介と、気象台より防災気象情報の活用についての講義を、令和2年度は東日本大震災から10年ということもあり、岩手県大槌町からリモートで講演を依頼し、避難所での支援活動などに携われた経験を踏まえての講義を、また昨年度は再び香川大学から講師をお招きし、平成30年7月豪雨で大きな被害を受けた岡山県倉敷市真備町での活動などを踏まえた講義をいただきました。このように毎年さまざまなテーマを設けて講演会を開催しています。
今年は防災気象情報の利活用、そして水害に備えた素振りという2つのテーマでしたが、なぜこのテーマになったんでしょうか。
はい、昨年度災害対策基本法が改正され、市から発令される避難情報の名称が変更となりました。また気象台が発表する危険の分布について、新たにキキクルの名称で広く周知がなされました。合わせて昨年9月の台風14号では、幸いにも大きな被害は出なかったものの、高潮警報に伴う避難指示が発令され、一時は避難者が100名を超えるなど、近年では比較的大きな災害対応となりました。このような機会がないと、なかなか防災に目が行くことも少ないかと思います。そこで今回は、防災気象情報やキキクルの活用について、高松気象台様から、水害時の避難行動につきまして、香川大学の竹之内先生からご講演をいただくことにいたしました。
市民防災講演会についていろいろとお話を聞かせていただきましたが、ここで小原さんからお知らせがあるそうです。
はい、2月1日から緊急地震速報の発表基準が変わっています。これまでの発表基準であった最大震度5弱を予想した場合から、最大震度5弱を予想した場合、または長周期地震動階級が3以上を予想した場合に変更となり、発表基準に長周期地震動階級が追加されています。
長周期地震動階級という聞き慣れない言葉が出てきましたが、この長周期地震動階級とは何でしょうか。
まず長周期地震動についてご説明します。長周期地震動とは周期の長いゆっくりとした大きな揺れのことを言い、この揺れで高層ビルの高層階が大きく揺れ、室内の家具などが転倒移動することやエレベーターが故障することがあります。南海トラフ地震のような規模の大きい地震が発生すると長周期地震動が発生します。次に長周期地震動階級についてですが、高層ビル内における地震時における人の行動の困難さの程度や家具などの移動・転倒被害の程度から4つの段階に区分した揺れの大きさの指標のことです。今回新たに発表基準となる長周期地震動階級3は、立っていることが困難、キャスター付きの家具類が大きく動き、固定していない家具が移動することがあり、不安定なものは倒れることがあるという階級になります。
そうなんですね。ではここで緊急地震速報についても詳しく教えていただけますか。
はい。緊急地震速報とは、地震発生後大きな揺れが到達する前に素早く知らせる情報のことです。エリアメールや緊急速報メール、 J アラートを使用した防災行政無線の屋外スピーカーや防災ラジオ、 FM 高松さんの緊急割り込み放送でも緊急地震速報は流れます。
高松市内で緊急地震速報が流れる基準はありますか。
はい。高松市の場合、先ほどお伝えしました緊急地震速報発表基準である最大震度5弱を予想した場合、または長周期地震動階級が3以上を予想した場合に加え、香川県東部で震度4以上を予想した場合、または長周期地震動階級3以上を予想した場合に、高松市内に緊急地震速報が流れます。高松市の場合、緊急地震速報の発表対象地域は高松市ではなく香川県東部ですので、お間違いのないようにお願いします。
では最後に市民の方へメッセージをお願いします。
はい。市では今回の市民防災講演会以外にも、次に1回香川大学から講師の先生をお招きし、防災について気軽に語り合うことのできる防災マチカフェを開催しています。毎回さまざまなテーマを設けていますので、ぜひご参加ください。また今回の講演内容は風水害に関するものでしたが、近い将来南海トラフ地震が発生すると言われています。今日の講演会をきっかけに、ぜひご家庭で防災対策についてご家族で話し合ってみてください。
高松市危機管理課の小原さんにお話を伺いました。小原さん、ありがとうございました。それでは1月25日に開催された令和4年度市民防災講演会について紹介していきます。高松地方気象台の予報官細木光さんが、防災気象情報の利活用というテーマで講演いただきました。この時間は高松地方気象台の予報官細木さんにお話を伺います。細木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまず高松地方気象台予報官として日々の業務について教えていただけますか。
はい。まずですね、毎日発表しています、天気予報はもちろんですが、天気変化がですね、していく中で、注意報、警報とか発表する、タイミングになりましたら、適切なタイミングでですね、皆様の、避難とかですね、防災に役立つような、情報というところで、発表していくという仕事をしております。またですね、高松地方気象台というのは四国の中枢官庁になってますので、四国4県のですね、天気の方を、監視しているという形になります。
日本と香川県の気温の変化、大雨の状況について教えていただけますか。
はい。皆様よく聞くと思いますけど、地球温暖化の影響でですね、気温というのがですね、だいたい100年の間ね、1.3 度ぐらい気温が上がっています。で、気温が上がることによってですね、大気に含まれる水蒸気の量が増えまして、大雨というものはですね、一過に降る量が増えています。で、一度に降る量が増えてますが、逆にですね、1日、1ミリ程度のですね、1日に降る雨というの日数はですね、減ってきているというような状況になってまして、一過に降る雨の量は多いんですが、雨の日自体は減っているといったような形でですね、天候の方が変化してきています。
なるほど。では香川県の大雨の特性はどうなっていますか。
はい。まず一番大きいのがですね、台風による大雨になります。で、台風もですね、コースによってはですね、降る場所が異なることがありますので、特にですね、 高松の方にですね直撃するような台風ですねになりますと、もう広い範囲で大雨になることがありますし、もしくはですね遠く離れてましても前線が近くにですね停滞するような場合はですね、それに向かって台風からの暖かく湿った空気というものが入り込みやすいような状況になってますので、そういった時はご注意いただきたいと思います。またですね香川県はですね特に高潮のことを皆さんですねご心配になると思いますけど、高潮に関しましては台風の進路としてはですね、特に九州の方からですね日本海側に抜けるコースがですね一番高潮高くなりますので、そういった時はですね気象庁のですね情報など確認していただいてですね避難に役立てていただきたいと思います。
はい、では続いて気象台が発表している防災気象情報の種類を教えてください。
はい、防災気象情報ですね、たくさんの情報を出してます。まあ、雨に関して言いますと、警戒レベルに対応するような形で、早期注意情報、それからですね、台風情報ももちろんそうですが、それから警戒レベル、2、3に相当するような形で、注意報、それから警報というものを発表してまして、さらにその後になりますと、レベル4に対応するような形で土砂災害警戒情報というところで、特に土砂災害の危険度が高まったところの市町村に対して発表するような情報も出しています。で最後にはですね、特別警報といったところで警戒レベル5のですね大雨に対する特別警報が発表されまして、それが発表される時点ではですね災害が発生している可能性がかなり高くなってますので、もう避難をされてない方はですねその場でですね最善の行動を取っていただくことが大事になってきます。
では私たちは普段どのように情報を入手すればいいんでしょうか。
はい、現在はですね皆さん携帯電話やですねスマートフォンなどをお持ちと思います。で気象庁もですね情報を出すたびにですねそちらの方に情報の方をですね流すようにしておりますので、まず手元のですね携帯電話やスマートフォン、それからですねもしお持ちでない方はですねテレビやもちろんラジオの方ですねの情報の方を聞いていただいて、防災情報の方は自分からですね取りに行くようにしていただきたいと思います。
気象庁が危険度分布について新しい愛称をキキクルとしましたが、これについて教えていただけますか。
はい、キキクルの、危険度分布と呼ばれるものですが、雨がですね例えば100ミリ降ったとしてもですね、場所によってですね洪水害、それから土砂災害、それから浸水害といった形で災害が異なります。それをですね確認するためにですねキキクルというものがありまして、地図上にですね各ですね災害の危険度がですね表示されるようになってまして、土砂のキキクルでしたら土砂災害に関して、それから浸水に関しては浸水のキキクルがあって、洪水は洪水のキキクルがあります。で自分の地域がですねどの災害に弱いのかというとこを事前に確認していただいてですね、実際雨が降った場合は、そこを確認してですね、どの場所でですね警戒度が高まっているかということをですね確認してですね、避難の参考にしていただきたいと思います。
それでは家族で災害の備えについてどのような意識を持っていればいいですか。
はい、まずですね、情報とかをですね入手したらしましたら、まず、避難の、準備とかを、していただきたいと思います。皆さんですね非常用のですね、バッグなんか持たれている方がいると思いますが、そういったものをですね今一度、再度確認していただくといったところ、それからもともと災害が起こる前にですね、自分の、地域のですね災害どういった災害が弱いのかといったところをハザードマップなどで、注意していただくのも、大事かと思います。それから、家族の方はですね一緒にいるときはいいですが、みんなバラバラになっている時もあると思いますので、連絡方法とかですね事前にですねこういう情報が出たらこういう行動をしようということをですね家族内で話し合うことが大事だと思います。メッセージボードなんか用意してですね自分はここに避難しますよとかいうのを書くのもいいと思いますし、そういったことをしてですね家族内で話し合って、災害の備えをしていただきたいと思います。
それでは最後にラジオをお聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、内閣府からですね、自らの命は自ら守るというようなところでですね方針のが出されています。それに対してですね行政として気象台としてそれを補助するためにですね視覚的に見やすい情報としてキキクルなどの情報のを発信しております。自らの命を自ら守るという意識を持っていただいて防災情報、気象庁から出される防災気象情報を用いてですね自らの避難行動を行っていただきたいと思います。その際にはですね周りの大切な人たちにですね一声かけて一緒に避難するように心がけていただきたいと思います。
この時間は高松地方気象台の予報官細木さんにお話を伺いました。細木さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続いては香川大学創造工学部防災危機管理コース准教授竹内健介さんの講演テーマ、高松の水害に備えた素振りあなたはしていますかについてご紹介します。さて竹内さん、普段はどのようなテーマで研究をされているんでしょうか。
はい、香川大学の竹内と申します。私はですね、普段地域住民の方とか、あと学校現場の教員の先生方と一緒にですね、現場で災害時にどういうことをすべきなのかとか、災害情報をどういうふうに活用したらいいんだろうかとか、そういった地域防災や防災教育の研究を普段させていただいております。
高松市に関しては水害はどうでしょうか。
やはり高松っていう場所は、まあ、皆さんイメージがあると思うんですけど、雨があまり降らない地域なんですよね。そういう意味でやはりこう台風が来ても、まあ、今回もあまり大したことなかったねっていうことが多いと思うんですけど、実は過去の雨の降り方とか避難とかを見てみると、実はやはり大きな災害が過去に起きたりしているんですよね。なので実はその水害の危険っていうのは小さい、低いんじゃないかなっていうふうに思っている方もいらっしゃるかもしれませんけど、いざ大雨が降るともしかしたら大きな被害につながるかもしれない、そういったこともやはり大切なところかなと思います。
今回の講演内容で素振りという言葉を使われていましたけれども、この素振りの大切さについて教えていただけますか。
素振りっていう言葉はまさによくこの言葉が使われる、野球の素振りから来ています。野球選手が、本番に備えて本番でホームランを打つために普段から素振り練習しますよね。同じようにやはり災害対応も同じで、普段何もせずに何もなくてよかったねっていうのをしているだけでは、いざ本当に大きな災害が起きた時にちゃんと行動するのってなかなか難しいと思うんですよ。やはりそういう意味で普段、例えば避難指示が出たり大雨が降った時は、今回はまあ、素振りなんだと思って、ひとまず避難してみるとか、安全な状況を作るとか、そういったことを考えていただくのがこの素振りっていう言葉になっています。
続いて災害ポテンシャルという言葉について教えてください。
災害ポテンシャルっていう言葉は、例えば最近全国で、毎年のように水害が起きていると思います。でもそういった地区でもやはり、実際に話を聞いてみると、まさかこんなことになるとは思わなかったとか、こんなこと初めてだっていう言葉が聞かれるんですよね。でも、実際にじゃあこれまで本当に大丈夫だったのかっていうと、実は大丈夫じゃない時もあって、実は気象庁の予測ではもしかしたら大きな水害が起きるかもしれなかったってことは実は何回かあるはずなんです。この災害ポテンシャルっていう言葉は、今回はまあ結果として大雨が降らなくて大丈夫だったけど、もしかしたら災害につながってたかもしれない、そういったものを災害ポテンシャルの事例というふうに言うんですけど、そういった時にやはりこれ何もなく良かったというふうに終わらすんじゃなくて、今回はたまたま大丈夫だっただけで、実は災害が起こる可能性も高かったんだよということを理解していただくために、いや今回災害ポテンシャル高かったねっていうのを改めてこう認識してもらうための言葉になっています。
続いて水害の素振り体験について教えてください。
素振りの大切さということで、やはり水害が、起きそうな時は、まあ、素振りだと思って、試しに避難するとか、なんかこう災害の対応の準備をするとかっていうことが大切になってくるんですけど、やはりこういざ本番でそれをやるのってなかなかこう大変だと思うんですよね。じゃあ普段の日頃からそういった水害の素振りを気軽に手軽になんかできる方法がないかということで、実際に災害のシナリオを体験してもらうツールっていうのを作らさせていただいてます。このツールのポイントは、これから先どうなるかわからない状況、実際に例えば警報とか避難指示が出てもそれからどうなるかってわからないじゃないですか。そういった状況を実際に再現して、その自分はどのタイミングで例えば避難するんだろうかとか、2階に上がっておくんだろうかとか、そういったものを確認していただいて、自分が普段考えている行動のタイミングが適切なのかどうかっていうのを、普段の訓練とかで気軽に体験してもらうためのツールになっています。こういったものを水害の素振りということで、 素振り体験ということで体験していただくようなことを、研究させていただいたりしています。
避難のルール作りの大切さや、そして防災スイッチという言葉についても教えてください。
最近スイッチっていう言葉が時々ニュースとかでも聞かれることがあるかと思うんですけど、これ何かというと、避難のタイミングを事前に決めておきましょうねという考え方なんですね。いざ大雨が降っている時にいつ避難しようかなっていうことでこう悩んだりされることっていうのは結構多いと思うんです。実際にやはり災害が起きそうな時に今いつなんだろうかっていう悩んでいてもなかなか判断がつかないと思います。なので事前の避難のタイミングを考えておくということで、スイッチっていう、避難スイッチであったり防災スイッチという言い方をしたりするんですけど、考えておくことが大切だというふうに言われています。それぞれの地域でこういうスイッチっていうのは内容が違ってくると思います。土砂災害が起こりやすい地域とか川の近くの場所とか、それぞれ状況は違うと思いますので、普段大雨の時に自分たちの地域ではどういったところがまず危なくなるのかとか、そういったものを皆さんで共有していただいて、それをスイッチにして、例えば行政からの避難情報とか気象台からの警報や特別警報とか、そういったものとうまく組み合わせながら、やっぱり自分たちの地域危なくなったぞ、これはスイッチが押されたということで避難の後押しにしてもらうような、そういったものにしていただきたいなと思います。
その他にお知らせなどはありますでしょうか。
ここまで話してきた内容っていうのはどちらかというと一般の方向けだったんですが、やはり子どもたちですよね。子どもたちにやはり香川県のでも水害には気をつけないといけないんだよっていうのを、やはり理解しておいていただくことも必要だと思います。最近私の方では災害ケア教育っていうのを取り入れた防災教育を実施させていただいています。これ何かというと、例えばあなたの場所危ないですよってハザードマップで浸水エリアになってますよっていうことだけを教えるだけでは、むしろその自分たちの地域をなんかこう危ないところ、嫌なものっていうふうに思ってしまう子どもたちもいるんですよね。せっかくいい地域なのに災害リスクがあるだけでなんか住みたくないなって思ってしまうっていうのは非常にもったいないです。そういった水害教育ではなくて、もっとその地域を好きになれるような災害教育にしていきたいなということで災害ケア教育に取り組んでます。これ何かというと、もし水害が起きた時に地域のために、もしくは友達のためにどんなケア、どんな協力ができるんだろうかっていうのを考える教育になってます。またもし大きくなった時にそういったことが地域で起きた時に、自分はその自分の仕事の中でどんなことができるんだろうか、こういうふうに災害っていうものをなんかこう嫌なものとか暗いものっていうふうに捉えるんじゃなくて、みんなで協力したり自分でも何かできるんだもの、できるのもできるんだっていうような思いを大切にしていただく、そういったことを考える教育として今現在香川県内で取り組みをさせていただいております。
最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、全国的にやはり水害が毎年起きています。また気候変動が起こる中で、やはりこれまで経験したことがないような雨っていうのも降りやすい状況が起きてきています。ですので、自分高松では水害大丈夫だって思うんじゃなくて、もしかしたら来年起きるかもしれないという感覚を大切にしていただいて、普段何ができるのか、今日は素振りという言葉と防災スイッチという言葉を取り上げさせていただきましたが、やはりこう普段何気ない、何もなかったで終わらせるんじゃなくて、そういうルール作りとか素振り体験というのをどういうふうに普段の生活でしていくか、こういったことをぜひ考えていただきたいなと思います。
この時間は香川大学創造工学部防災危機管理コース准教授竹野内健介さんにお話を伺いました。最後に1月30日高松防災プラザで開催された第8回防災まちカフェの講演について、香川大学創造工学部准教授の高橋恭介さんのテーマ AI× 防災について紹介します。では AI と防災について教えてください。
今 の AI がやってるのって、過去の学習とその時の答えっていうのを用意してて、過去こういうことが起きたらこうなりました、 こういうことが起きたらこうなりましたっていうのをいっぱいこう学習して、その時の正しい判断をやってくれるものはできるんです。でも実際はまあ、AI はそういう判定してくれるんだけど、最後判定しないといけないのは人間なので、やっぱり自分自身がその情報を受け取って正しく判定できるようにするため の、 まあ、知識とか、まあ、例えば地域のことを知るとかっていうのはやっぱり必要になってくるっていうのを学生にも伝えています。
今後の AI 防災の可能性について教えていただけますか。
まあ、例えばなんか AI で避難指示を出すとか、避難指示出すタイミングをちゃんとこう適したタイミングに避難指示出すように学習して、それをこうサポートしてくれる、市長の人が判断するときのサポートしてくれるようなものって技術的にはできるんですが、やっぱその技術に頼るんではなくて、まあ、こういう背景があってちゃんと避難指示出しているのよっていうところは、ここも同じで人間がやっぱ判断をする知識を持っておかないと、やっぱ AI の判断をそのまんま信じて使うようにはなってほしくないなというのはありますね。はい、
それでは最後に高松市の皆さんにお伝えしたいことはありますか。
まあ、例えばなんか避難ということを考えたときに、ちゃんとこう市の方はこの時避難してくださいとかっていうような、避難を促すようなメッセージっていっぱい出してると思うんです。でその時ちゃんと受け取って皆さん何かちょっとこう行動をやってるのかなというようなところで、まあ、実際こう受け取った後ちゃんとこう行動するっていうところを、まあ、やってもらいたいなというのはあります。でそれはなかなか難しいんですが、まあ、ほんのちょっとこう意識するだけでいいと思うんです。例えばこう雨が強い雨が来て来た時っていうのは、あれ今日もしかしたらな浸水するかもなというのをちょっと思って、こう、まあ、例えばうちにある非常食があるのかちょっと確認するとか、実は結構市の方はちゃんとメッセージ出しているので、それを受け取って自分の中でちょっとでもいいから行動につなげるというのがあると良いかなと思います。
香川大学創造工学部准教授の高橋恭介さんにお話を伺いました。エンディングの時間となりました。今回は高松市が毎年開催している市民防災講演会、そして防災まちカフェについて紹介する内容でした。ラジオをお聞きの皆さんもタイミングが合えばぜひ参加して防災の意識を高めていきましょう。次回3月の放送は3月22日水曜日です。なお FM 高松のホームページでも音声をお聞きいただけます。それではまた次回お会いしましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は香川大学、高松地方気象台、高松市危機管理課の協力でお送りしました。